今朝私たちが共に学びたい御言葉、それは詩編の3編です。詩編の3編です。聖書をお持ちの方はどうぞ詩編の3編をお開きください。お読みいたします。ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。セラ。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。セラ。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。セラ。さて皆さん、一月ほど前のことですが、少し思い出してください。私たちは共に詩編の一編と二編を学びました。一編を通して私たちは幸いな人がどのような特徴を持っているのかを学び、二編を通してその幸いな人が誰にその幸せを見出すのかを見ました。この世界の人は皆例外なく幸せになりたいと願っています。しかし本当に幸いな人とは、悪から離れ主の御言葉を愛し、必ず勝利される主に信頼を置くものでした。また聖書が教えている幸せ、幸いとは、この世が考えるような感情や状況に左右されるものでもありませんでした。どんな時も主に身を避け、主のうちに身を結ぶものこそ、心からの喜びを持って日々を生きていくことができるのです。こうして二つの詩篇から、私たちは聖書の教える真に幸いな人が一体どのような存在かを考えました。そしてここにおられる皆さん一人一人は、この幸いな人として心を満足で満たしながら日々を歩んでいこうとされていると思います。どんな時も主を覚え、主に身を委ねながら最高の満足を持って生きていこうって。しかし皆さん、実際はどうでしょう。私たちはいつも変わらずにそのように歩むことができているでしょうか。カウンセリングに関する本をいくつか記しているウェイン・マックという先生は、この世界に住む私たちの姿をこのように描いています。この罪で呪われた世界にあって、失望を味わうことなく生きることなど到底できない。自分に愛する者の健康が優れないかもしれないし、同僚や家族から笑い者にされたり嫌がらせを受けるかもしれない。失敗をしたり、自分の中で繰り返される罪を認めることもあるだろう。私たちの周りの世界で起こる出来事、教会内の問題、それ以外にも数えきれないほどの問題が存在するのだ。今自身を落胆させるようなことを人生で経験していようとなかろうと、必ずいつかはするだろう。イエス様は、あなた方は世にあっては患難がありますと警告されたのだって。私たちは皆いつも平安を持って生きていくことを望んでいます。誰一人望んで困難や苦しみを経験したいとは思いません。しかし同時に、それらが私たちの日常に隣り合わせであるということを私たちはよく知っています。そしてさまざまな機会にさまざまな苦難を経験し、その結果として心の満足を失ってしまうことがあるわけです。ある時は私たちの経験する困難が理由もなく降りかかってきているように感じることがあります。自分は別に何もしていないのに、突然病気になったり、職を失ったり、友人に裏切られることがあります。また自分の思い描いていた計画が急に思い通りにいかなくなったことで不安に駆られることもあります。 家計をこのようにやりくりしよう、将来はこのようにしていこう、そのように考えていたことが一切うまくいかず、突如として先が見えなくなって恐れを抱くことがあります。自分の頭では理解できないことや自分の手には負えないことが私たちの身の回りには起こります。すると心がどうして、なぜ、そのような疑問でいっぱいになり、喜びを失うことがあるわけです。またある時は私たちの経験する困難が私たちの誤った選択や行動によって降りかかってくることもあります。私たちは私たちの犯した罪が原因で罪悪感に苛まれたり、心が重くなることもあるわけです。どうしてあんなことをしてしまったんだろうって、どうしてあんなことを言ってしまったんだろう、そんな思いが心から平安を奪うこともあります。それ以外にも、例えばこの現代において私たちは武器を持った兵士に命を狙われる、そんな恐れを抱くことはまずほとんどありません。しかし噂話やゴシップ、嘘といったもので私たちは人を深く傷つけたり傷つけられたりすることがあります。私たちがあの人は自分のことを噂しているのではないか、そのように考え出すときに、私たちの心からみるみるうちに平安が奪われていくことを経験したことがあるはずです。また悪意ある言葉は実際に人を死へと追いやることもあります。武器がなくても私たちは言葉の武器でもって人を死に追いやることもあるわけです。私たちが犯した間違った選択によってさまざまな関係が傷つくこともあります。それは夫婦間であったり親子間であったり、学校や職場、ありとあらゆる場面においての同じことです。また私たちは私たちだけではなく、私たちの敵であるサタンが今まさに私たちの目をキリストから奪い、心にある喜びを奪おうとしていることもよく知っています。ですからこの世界が罪とサタンの支配下にあり、私たち一人一人の罪を持っている以上、残念ながら私たちは失望を経験し、心が揺らぎ平安を失ってしまうような、そんな場面に数多く遭遇するわけです。まるで自分の周りにあるものが全て敵のように感じ、また自分の内側は自分の罪を責め、いろんな恐怖に追い詰められて希望が見出せず、不安で夜も眠れないって、そんなことを私たちこれまでもまた今まさに経験しているかもしれません。一体こんな苦しみの中でどうしたらいいんだって、どうすればこのような中で満足を持つことなんてできるのかって、このような苦難、このような戦いに私たちは日々の生活を通して例外なく直面するわけです。では皆さん、少し考えてみてください。そのような状況に置かれたとき、私たち一人一人どのように振る舞っているでしょうか。自分の心が重たく不安や恐れでいっぱいで苦しいとき、どのようにして私たちは希望を見出し、再び平安を持って歩んでいくことができるのでしょうか。そもそもそんな暗闇の中から抜け出す方法などあるのでしょうか。感謝のことに御言葉は私たちにその答えを教えてくれています。自分自身も命の危険を感じ、希望を見出すことなどできない、そんな絶体絶命の中にいたダビデがこの詩編を通してその問いに対する答えを教えてくれているのです。そしてその答えとは喜びを見出すことが難しく思われる、そんな苦難の中でも私たちは安らぎを見出すことができるということです。 喜びを見出すことが難しく思われる苦難の中でさえも私たちは安らぎを見出すことができるって。ではどうすればその安らぎを手にすることができるのでしょう。一体どうしてダビデは安らぎを見出すことができたのでしょう。この詩編の3編の中には、困難の中でダビデが安らぎを見出すことができた3つの秘訣が記されています。3つの秘訣です。この秘訣を今日は共に学んでいきましょう。どうかこの御言葉が皆さん一人一人が苦難の中に置かれる時の励まし、また慰めとなることを心から祈っています。まず苦難の中で安らぎを見出すための3つの秘訣、その1つ目の秘訣が1節から2節の中に記されています。もう一度テキストを見てください。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないとって。苦難の中で安らぎを見出すための1つ目の秘訣、それは主に自分の状況を打ち明けることです。主に自分の状況を打ち明けることです。ダビデは自分がどのような状況に置かれているのか、そのことを主の前に正直に告白しました。自分に立ち向かう敵がたくさんいて命が狙われています。主よ、私は絶望的な状態にいます。そう打ち明けたのです。でも皆さん、そもそも一体なぜダビデはこのような窮地に立たされていたのでしょう。特にこの詩編の3編は、皆さんの聖書にもあるように数字の3の下に表題タイトルがついています。これまで見てきた2つの詩編とは異なっている点を見ることができるわけです。でこのタイトル、表題は元のヘブル語の原文にも含まれているものであり、勝手に誰かが書き加えたものではありません。この表題も神様の霊感を受けているわけです。そしてこのタイトルによれば、彼は具体的に自分の子アブシャロムから逃れたと記されています。一体どうしてダビデは自分の息子から逃げなければいけなかったのでしょう。このシーンを正しく理解するためには、この歴史的背景を知っていることがとても大切です。少しダビデの歴史を振り返ってみましょう。何か皆さん、詩編の3編に挟んでいただいて、第2サムエル記の12章をお開きください。第2サムエルの12章です。すべてのことを見ることはできませんけれども、できないので、皆さん時間があるときにこの第2サムエル記の12章から読んでいってください。私たちもよく知っている通り、イスラエルの王であったダビデはいつも御心にかなった歩みをし、神様を喜ばせて生きる素晴らしい人物でした。そんな彼を神様も祝福し、彼の王座はこれまでのどんな王よりも揺るがない栄えに満ちたものでした。しかし同時に、ダビデも私たちと変わらない罪人の一人でもありました。よく知っている通りに、バテシェバと姦淫の罪を犯し、彼女を手に入れるために彼女の夫であったウリアを殺害したわけです。後に主がこの預言者ナタンを用いてこの罪を責められた時の様子が、皆さんに今開いていただいた12章の中に記されています。そしてこの中で主はこんな言葉をダビデに与えるわけです。12章の11節をご覧ください。12章の11節です。主はこう仰せられる、聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こすと、このように記されています。ダビデはナタンによって自分の罪が責められたとき、その罪を認め、心から悔い改めました。そして神様も憐みを持って彼の罪を許されたわけです。しかし彼の犯したその大きな罪は、彼の人生に多大な影響をもたらすことになります。主がここで言われたように、その言葉通りに、この罪が彼の人生のターニングポイントとなり、様々な問題が 彼の家族によって彼の身にもたらされていくようになるわけです。そのことが13章から後に記されていきます。13章からは彼の家族によってもたらされる問題の数々が描かれているわけです。ダビデにはアムノンという息子がいました。彼は同じく異母兄弟であったアブシャロムの妹タマルに恋をし、自分のものにしようとしてレイプをして恥ずかしめた挙句、彼女を拒絶しました。このことを聞いた、このことを知った兄アブシャロムはアムノンのことを憎むようになります。そしてついには彼の部下にアムノンを殺させてしまうのです。家族の中で性的な罪が起こり、悲しみや憎しみがそれぞれの心の中に充満し、殺人まで起きてしまいました。一体父ダビデはこれらの罪に対してどのように応答対応したのでしょう。聖書を読めば、残念ながら彼はこれらの問題に対して正しく向き合おうとはせず、問題を解決しようとはしませんでした。アムノに対してもタマルに対してもアブシャロニムに対してもです。彼は父親としての責任を果たさなかったわけです。そしてその結果、アブシャロムはそんな父ダビデに逆らうことを計画していくようになります。このアブシャロムはここでこのサムエルの中でとても美しく賢かったと書かれています。それゆえにイスラエルの多くの人々の心の人々に取り入り、数年かけて彼らの心を盗んでいきます。こうしてダビデに仕える兵士たちも、ダビデを一番近くで支えた議官アヒトフィルという人物も、ダビデの友人たちや民もアブシャロムと共にダビデに対して謀反を起こすことになりました。この謀反の知らせを受けてダビデは慌ててエルサレムから自分にまだ忠誠を誓う者たちと逃げ出し、荒野をさまようことになります。彼らがどれほど悲しみを抱いていたのか、そのことが少しページをめくっていただくと、15章の30節にこのように描かれています。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登ったって。これがこの詩編3編を記したダビデが置かれていた状況でした。そのことを頭に入れた上で、もう一度詩編の3編に戻ってください。詩編の3編に戻ってダビデの叫びに耳を傾けてください。ダビデはこう言ったわけです。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないとって。ここでダビデは増えてきた、多くいます、多くの者が、このようにして数が多いことを繰り返し強調しています。またここで出てくる敵という言葉がありますが、この敵という言葉はもともと狭いとか圧迫感を強調する意味を持った言葉です。そしてそこから弾圧するものや圧力をかけるものという言葉で用いられたりします。要するに、ここでダビデは自分を囲む敵の数がどんどんと増え続けていること、そして自身がその敵の圧力によってますます追い詰められていることを表したわけです。ダビデは肉体的にも精神的にも追い込まれていました。そしてそんな苦しみの中にいるダビデに対して敵はこのように追い打ちをかけるわけです。彼に神の救いはないって、彼らは言うわけです。これまでは神様はあなたのことを助け力を与えてきたかもしれない、しかし今回ばかりはその神様の助けすらあなたにはないって、あなたはもう終わりだって。想像してみてください。皆さん、 ダビデにとってどんどんと増し加わってくるその敵は自分の知らない人々ではありませんでした。かつて自分と笑いや涙を共にした友人たちが、かつて自分が率い多くの戦いで共に勝利をして喜びを分かち合った兵士たちが、そして自分の愛する民や息子までもが自分の命を狙って迫ってきているのです。一体どれほどダビデは取り乱し、悲しみや恐怖、不安で心がいっぱいになっていたことでしょう。またダビデは主の言葉を思い返していたはずです。まさに主が家族からあなたの上に災いが起こると、そう言われていたことが目の前で起きているわけです。だからこそ自分の犯した罪を思い返して、どうして自分はあんなことをしてしまったんだろう、そのように後悔や罪悪感、絶望を抱いていたかもしれません。彼の置かれていた状況は喜びを一切見出すことのできない、そんな絶対絶命で最悪のものでした。もし私たちがこのダビデの立場なら、どのように振る舞うでしょう。おそらく自分にはどうしようもない苦しみを経験するとき、私たちが最も取ってしまう行動の一つは、その自分の置かれている状況に対して文句を言うことでしょう。どうして、なぜ、そうやって自分の不満を人や神様に向けたりする弱さを私たちは持っています。また逆に苦しみが降りかかってくると、自分の殻に閉じこもり、自分はもう見捨てられてしまったんだ、そう一人で悲しみに暮れるかもしれません。私たちは問題が大きくなればなるほど絶望し、パニックに陥ってしまうことがあるわけです。しかしダビデはそのような応答をしませんでした。彼がしたことは、自分の置かれている状況や自分の感情や気持ち、そういったものをすべて主の前に言い表したのです。ダビデは別の詩編の中でもこのように叫んでいます。詩編の142編の1節から2節ですけれども、私は主に向かい声を上げて叫びます。声を上げ主に憐れみを乞います。私は御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表します。この主の前に自分の嘆きや苦しみを言い表す、これは神様に対して不満をぶちまけるのでも、なぜ、どうしてと神様を責め立てるのでもありません。私たちはそんなことはするべきではありません。ここで言い表す、それは自分の持っているいろいろな思い、感情、置かれている状況を素直に主の前に持っていき、そしてその主にただ委ねることです。私たちの主はそのような思いを聞き入れ、そして憐れみを示してくださる方だからです。ペテロも第一ペテロの5章の7節でこう言っています。第一ペテロの5章の7節でこう言っています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。って苦難の中にあるとき、私たちはダビデと同じように自分の苦しみや悲しみ、不安といったすべてのものを主に言い表すことができます。私たちのことを心配してくださるそのお方にすべてを委ねることができるわけです。次に、苦難の中で安らぎを見出すための2つ目の秘訣が3節から6節の中に記されています。3節から6節の中に出てくるその2つ目の秘訣とは、主を覚え信頼することです。2つ目の秘訣とは、主を覚え信頼することです。ダビデは自分に向かって迫り来る敵の数や、心を失望させるような彼らの言葉に心を振り回されるのではなく、自分の主がどのようなお方か、その真理に心を止めたのです。 ダビデはここで特に信頼する主の姿を4つ記して描いています。4つの主の姿です。まず1つ目に主は私の周りを囲む盾と言いました。文字通りダビデにとって神様はどんな敵の攻撃や危険からも自分を守ってくれる盾でした。その生涯を通してさまざまな戦いを経験し、時に死の危険を感じることも彼は何度も経験しました。自分よりはるかに大きく力強いゴリアテに対峙することもありましたし、自分のことを妬み自分のことを憎んだサウルに命が狙われることも経験しました。しかしどんな厳しい状況の中にあっても、いつも神様は彼を守り続けてこられたわけです。サウルの手から救い出された時、ダビデはそのことを感謝して同じ詩編の18編でこのように歌いました。詩編の18編の2節から3節に、主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われるって。彼にとってこれまでも決して揺るぐことのない安心の拠り所だった主は、今の困難の中にあっても、またこの先どんな苦境を迎えることがあっても、必ずそばにいて自分を守ってくださる、そんな盾だと覚えたわけです。二つ目に主は私の栄光だと言いました。この表現を聞いて少し違和感を感じる人がいるかもしれません。なぜなら私たち、この栄光という言葉は人ではなく神様に対して用いることが多いからです。しかしここでダビデは、主は私の栄光だと言いました。一体どういう意味で言ったのでしょう。これはダビデにとって主が自分の誇り、自分の名誉だということです。すべてを捨ててエルサレムから逃げ荒野をさまよっていたダビデ、人間的に考えれば誇りとすることもできる王位や権力、兵力や財力、また自分の国さえも彼は失いました。自分の失ったものの大きさを悲しみ、喪失感に苛まれていても仕方なかったかもしれません。しかし彼はそんな中にあっても確信を持ってこう言うわけです。確かに私は全てのことを失ったって、しかし私には神がいてくださるって、どんなものにも比べることのできないそんな素晴らしい神が私と共にいてくださるって、私には私の誇りである主が今そばにいてくださるって、これは私にとってこの上もない名誉なことだって。三つ目に主は私の頭を高く上げてくださる方と言いました。思い返してください。ダビデと彼に従ってアブシャロムから逃げた人々はオリーブ山に登るとき悲しみに暮れ絶望に打ちひしがれていました。ここからどこへ向かっていけばいいんだろうって、言って誰を信頼することができるんだろうって、神様自分のことを見捨ててしまったのではないか、いろんな思いを抱えてダビデは肩を落とし、希望も見えず彼の顔は失意に沈み下を向いていたわけです。しかしそこでダビデは思い返すわけです。主は私の頭を高く上げてくださる方だって、今自分はこのような苦しい状況にあるけれども、私の主は必ずこの状況から私を助け出してくださるって、主はこんなに弱っている私さえも憐れみを持って力づけ勇気を与え心に喜びを与えることのできるお方だって、沈んだ私の腕をつかみ再び立ち上がらせてくださる、そんな主だと覚えたのです。そして最後四つ目に、主は私の声に応えてくださる方だと言いました。彼は自分の主が一体どのようなお方なのか、またこれまでどのようなことを成し遂げてこられたのか、そのことをよく知っていました。彼は主がこれまでも自分の祈りに応え助けを与え続けてくださったことをよく覚えていました。そして 今回も必ず主は自分の叫びに応えてくださる、そんな確信を彼は抱いていたわけです。また特に4節ですけれども、この主が彼に応えられる場所に注目してみてください。ここで主は聖なる山から私に応えてくださると記されています。皆さん覚えておられるでしょうか。詩編の2編の中で、人間の愚かで浅はかな計画に対して主はこう答えられました。詩編の2章の2編の6節ですけれども、私は私の王を建てた私の聖なる山シオンにって。このダビデは主が選び、主がイスラエルの王として油注いだものでした。またこの聖なる山とは主との契約の象徴として、契約の箱が置かれている場所でもありました。だからこそ彼はこのことを思い出して自身に言い聞かせたわけです。確かに今は苦難の中にあって先が見えないって、でも主はこれまでも私の祈りに応えてくださったって、主はこれまでも約束を守られてきたって、だから今回も主は必ず約束を果たされる、私の叫びの声に応えてくださるって。こうして苦難の中にあったダビデは自分の主がどのようなお方かを覚え、この方に信頼しました。その結果、皆さん見てください、彼はどうしたと五節に記されているでしょう。彼は身を横たえて眠ったわけです。すごいと思いませんか。彼は眠ったって、彼を追いかけてきた敵は彼から消え失せたのでしょうか。いいえ、何かこの状況を打破する解決策を彼は見出したのでしょうか。いいえ、彼を取り囲んでいた状況は一切変化はありませんでした。彼は相変わらず絶望的な状況の中にあったわけです。しかし彼は安心して眠ることができたって。自分の主がどんな時も自分を支えてくださるお方だと心に留めることで、ダビデは苦難の真っ只の中で安らぎを見出すことができたわけです。ここで私たちが覚えるべき大切なことがあります。それは、本当の安らぎというのは私たちの置かれている状況が改善したからとか、その状況を打開する解決策を手にしたから得られるものではないということです。本当の安らぎというのは苦難の真っ只中にあって、主に信頼するものが味わうことのできるものなのです。では私たちはどうでしょう。私たちは苦難の中に置かれたとき、この主を覚え、主のうちに安らぎを見出すことができているでしょうか。それともいつも不安に駆られ眠ることができないでいるでしょうか。これまでも見てきた通り、私たちはさまざまな場面で困難に直面します。私たちは例外なく不安を抱くことも、心が落ち着きを失うことも、失望することも、恐れを抱くこともあります。問われているのは、そういった不安や恐れに対して私たちがどのように向き合っているかということです。そしてもしこれらに対して私たちが正しく応答していないのであれば、それは大きな問題です。なぜなら、聖書は繰り返し繰り返し何も思い煩わないようにと命令を与えているからです。言い換えれば、不安や恐れを抱き続けることは罪だということです。では少し考えてみてください。私たちはどんな時に恐れを抱き、平安を失ってしまいやすいでしょうか。もちろんさまざまな場面を皆さん頭の中で思い浮かべることができると思いますが、少なくとも2つの考えが私たちの内を支配するとき、不安に駆られることが多いと思います。どういった時か、1つ目に、 私たちが神様よりも自分たちの経験しているものを大きく考えるとき、私たちの心は平安を失ってしまいます。私たちが自分が抱えている苦しみ、自分が抱えている悲しみ、問題を必要以上に大きくしてしまうことがあります。例えば自分の抱えている問題を考えれば考えるほど、その問題がどうしようもない深刻なものに感じられ、恐れや不安のそういった気持ちが心の中で増え広がっていく、そんなことを経験したことがないでしょうか。また二つ目に、私たちが神様よりも自分自身を大きく考えるときに、私たちの心は平安を失ってしまいます。私たちが神様よりも自分自身を大きく考えるときに、私たちは心の平安を失ってしまうことがあるわけです。私たちは聖書が繰り返し、神がこの世界の主権者であり、この方に不可能なことなどないと教えていることを知っています。エレミアの32章の17節の中では、ああ神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした身腕とをもって天と地を作られました、あなたには何一つできないことはありませんって。私たちは神がすべてのことを知っておられ、すべてのことを支配されている全能なお方だということを信じているわけです。また同時に、この主権者なる神は私たちのことを愛し、どんな状況にあっても守りを与えてくださる方だということも知っています。私たちは神を愛する人のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを信じています。でも実際に自分の手に負えない苦しみが起こった時はどうでしょう。次々に自分の心を苦しめるような、そんな試練を経験し、先の見えない暗闇に放り出されたかのように感じる時どうでしょう。自分にとって大切なものや自分にとって大切な人を失ったらどうでしょう。理不尽に人に責められ、自分の気持ちが踏みにじられることがあったらどうでしょう。自分が考える最善がうまくいかず、自分の計画がことごとく失敗すればどうでしょう。そんな中にあって変わらず、神様の力とその約束を信頼し続けることができるでしょうか。神様で十分です、それとも主は自分の置かれている状況を分かっておられない、もし主がすべてのことを支配されておられるのであれば、こんなことは起こらないはずだって、主は自分のことを愛しておられないって、守っておられないって、主に信頼すること、それは確かに大切だって分かるけれども、でも私にはもっと何か他のものも必要です。ジョージ・ミラーはこのように言っています。不安の始まりは信仰の終わりであり、真の信仰の始まりは不安の終わりであるって。私たちの心は変わります。私たちの状況は変わります。しかし主とその約束は決して変わることはありません。だからこそ、私たちが苦難の中で安らぎを持つためには、ダビデのように主を覚え、主に信頼することしかないのです。ダビデは別の詩篇でこう言いました。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろうって、詩篇の27の1です。またパウロもこう言いました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうって、ローマの8の31です。同じ神が今私たち、あなたたち、皆さん一人一人と共におられます。苦難の中にあるときに、私たちがダビデと同じように主を覚え、主に信頼するならば、安らぎを得ることができるわけです。そして最後に、苦難の中で安らぎを見出すための3つ目の秘訣が7節から8節の中に記されています。もう一度テキストを見てください。 7節から8節が、主よ立ち上がってください、私の神、私をお救いください、あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます、救いは主にあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますようにって。3つ目の秘訣は、主の助けを求めることです。主の助けを求めることです。ダビデは主が自分のために立ち上がり、すべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださることを祈りました。敵の方を打つというのは、相手に恥ずかしめを与えるということ、また悪者の歯を打ち砕くとは、神に逆らう罪人が虚しく吐き出す、その悪意ある言葉をやめさせる、彼らの口を聞けなくさせるということです。ダビデは自分に向かって迫り来る敵を主が迎え撃ってくださること、そのことを願いました。ここでダビデは、自分の力でもって、自分の知恵でもって、自分自身で仕返しすることではなく、代わりに主が自分の敵と戦い、その敵の手から自分を救い出してくださることを求めました。どうしてかって、それは救いが主にあるからです。ダビデは、主だけが人をあらゆる危険から、希望のない真っ暗闇の中から救い出すことができる、その力を持っているということを信じていました。だからこそ、もし私たちが自分の力で苦難に抗おうとするならば、必ず敗北します。もし私たちが自分の知恵や自分の計画でもって希望を見出そうとするのであれば、私たちは希望を見出すことができず、その心はますます悲しみでいっぱいになります。私たちでは、私たちに降りかかる問題から自分自身を救い出すことなどできないわけです。しかし、神に信頼し、神の助けを求めるのであれば、主は私たちを強め、どんな困難からも私たちを救い出してくださるって。どんな試練、どんな苦難の中にあっても、私たちは恐れる必要はありません。救いの主が私たちと共にいてくださるのです。主に信頼することです。そしてその信仰が私たちを勝利へと導くのです。この救いという言葉、これはヘブル語ではヨシュアと読める言葉です。私たちもよく知っている通り、新約に登場する私たちの救い主イエス・キリストの名前です。そしてイエスはその名の通り、神の子羊としてこの世に、この地上に来られ、そして私たちの持っていた最大の問題から私たちを救い出してくださいました。清い神の前に罪人として生まれ、神に逆らい続けてきた、その私たちが持っていたその問題は、地獄での永遠の裁きでした。これこそが私たちが当然受けるべき罰でした。しかし、主はご自身の愛のゆえに、自ら進んで十字架にかかり、三日目によみがえることで、この罪の問題を解決してくださったのです。文字通り、私たちにはどうすることもできなかったその罪を、自分の命を犠牲にすることで許しを与えてくださいました。だとすれば、私たちが一切誰一人として解決することのできない、そんな問題さえも愛を持って解決してくださったのが主イエス・キリストであれば、今私たちがどんな困難やどんな試練を経験していたとしても、主はそれから私たちのことを救い出すことができない、そんなお方でしょうか。この主は私たちを、そのようなこの世の私たちが経験するそんな困難や苦しみから救い出す力のないお方でしょうか。パウロはこう言ってます。ローマ書の8の32に、ローマの8の32に、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうって。 私たちの最大の問題、私たちが経験することのできる、経験しうる最大の苦しみであった、その永遠の裁きから救い出してくださった方が今、あなたと共にいてくださるって。どれほどの平安を私たちの心に与えることでしょう。しかし、もし、この中に、まだこの救い主を受け入れておらず、自分勝手に生きている方がおられるのであれば、よく覚えておかなければいけません。確かに今経験しているその様々な困難、様々な苦しみはあなたを悲しませ、絶望をもたらす、そんな苦しいものかもしれません。しかしそれよりも、はるかに苦しく、憐れみの一切ない永遠の裁きが、あなたを待っているのです。この世の苦しみには終わりがあります。しかし主に逆らい続けるものを待っているその苦しみは終わることはありません。ですからどうかこの主の救いを今日受け入れて、自分のすべてを捧げてイエス・キリストのために歩み出してください。自分は救われていると思われている皆さん、自分自身の心をしっかりと吟味してください。今主はあなたの側におられるでしょうか、それともあなたの敵としておられるでしょうか。最後にダビデは、あなたの祝福があなたの民の上にありますようにと、自分個人の祝福ではなく人々の祝福を願いました。要するにこの詩篇の教える安らぎや祝福というものは、ダビデ一人のものではなく、同じ主を信じるすべてのもの、今日の私たちにも当てはまるということです。私たちが主の助けを求めるならば、救いの源であるその主は安らぎを持ってその願いに応答してくださるって。さて、この朝は詩篇の3編から苦難の中で安らぎを見出すための秘訣について学んできました。その秘訣とは、主に自分の状況や思いを素直に打ち明け、主を覚えて信頼し、そして主の助けを求めることでした。ダビデはすごい苦しい大変な中を通っていました。しかしダビデはこれらのことを実践することで、希望の見えないそんな苦しみ、絶望的な中において安らぎを持つことができました。私たちもこれまでも、またこれから先もいろんな経験、いろんな苦しみ、苦難を経験します。平安への鍵は主への信頼です。ダビデが信頼した同じ神が私たちと今日共にいて、いつも私たちのことを守ってくださります。救いの神があなたと今日共にいて、あなたの歩みを守り、そして苦難の中で安らぎを与えてくださるのです。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたは本当に素晴らしいお方です。あなたは本当に救いの神です。私たちはいろいろなことを経験し、その中で恐れを抱き、不安を抱き、悲しみを抱き、失望を抱くことがあります。しかし私たちはいつも主にすべてを委ね、主に信頼し、そして主の助けを期待することができます。そのことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が苦難を見続けるのではなくて、苦難さえも支配されているその主権なる神様に安らぎを見出すことができますように。この御言葉を心から感謝して、すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお委ねします。アーメン。